ジャンボの自分を応援するラジオ。この番組はコンプロネットのセルテック株式会社、大和漢方センター田辺薬局以上の提供でお届けします。はい、皆さんこんにちは、ジャンボです。今回も聞いていただいてありがとうございます。ジャンボの自分を応援するラジオ、ですね、これ収録しているのは前回同様9月の中旬から下旬なんですけれども、僕ね今2018年の、目標なんか一個ちょっと突然思い出したんですけど、僕ねスタジオを引っ越すっていうのをね、なんかねなんとなく書いたの今突然思い出したんですけど、これがオンエアされるのがですね、いつぐらいだろうな、10月ぐらいなのかな、ちょっとわかんないですけど、これがオンエアされてる今、ジャンボはですね果たしてどこのスタジオでこれを収録してるでしょうかね。ちょっとそれも皆さんですね、よかったら注目して今後聞いていただければなと思います。今回もよろしくお願いします。早速なんですけれども、今週も前回前々回に引き続きまして、この方に遊びにお越しいただいております。学習塾フレンズアップ代表、太田学習塾連合事務局長であられます山根義智さんに遊びにお越しいただいております。山根先生どうぞ。
お願いいたします。
何度もすいません
ね。いえいえ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
楽しみにしてきました。
今回もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
先生、早速なんですけれども、はい、今回からまた聞いていただいている方もおられるかもしれませんので、
はい、
ちょっと簡単に自己紹介ですね、
ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。まずはですね、大田区蓮沼というところで、学習塾を小学校5年生から、高校3年生まで、学習塾の方を、経営と講師の方で、させていただいてます。で、私担当が理系なので数学算数理科というところで担当させていただいてます。で、もう一つはですね、大田区の、主に雑色地区の、学習塾の、塾長先生をですね、説得して、小さい塾が集まったら、小回りが効いて大手にできない何か、ことができるんじゃないかと。で、塾に通ってない、別にうちの塾生じゃない子どもたちにも何かこうね、還元していきたい、そのために、まずはみんなで力を合わせて何かできないかということで、学習塾連合ということを、創設しまして、でそこの、取りまとめ役として事務局長の方をさせていただいております。
いや、前回前々回とですね、
はい、
もう本当にいろんなですね生い立ちから、
はい、
ちょっとなんか僕がですね根掘り葉掘りいろいろちょっと聞きすぎてしまって大変申し訳なかったんですけれども。
いやいやいや、ありがとうございます。
いろいろですね、その恩師の方との出会いとかですね、
はい、
そしてなぜかすぐ訪れてしまう別れというかですね、
はい、
いろんなこう波乱に満ちたですね、反省を教えていただきまして、
はい、
ぜひですね皆様、聞いていただいている皆様、前回そして前々回、
はい、
ぜひ聞いていただければと思うんですけれども、どこまで前回教えていただきましたかね。
そうですね、会社人のところですね。
会社に入られたんですけど、はい、2年で辞められたと、
はい、
これ結構僕びっくりしましたよ。まさかと思いましたけどね。
ありがとうございます。
で、そこで太田に戻ってこられて、
はい、
で今の、フレンズアップを創業されたぐらいだったんですかね、
はいはい、
で今創業されてからもう何年になられますかね、
はい、今14年目になります。
14年ですよ。その太田凱旋から14年、いかがでしたか、今この振り返ってみて、この14年間。
すごい濃い丸13年ですね、
はい、
濃い丸13年だったなと思うのはですね、やっぱり300人教室とかじゃなくてですね、一学年100人じゃなくて10人ぐらいで見てい
けるの、もう少人数で、
はい、なので一気に、人数で言えば10倍見れるわけですよね、一人一人
時間がですよね、はい、そうですよ。
なのでみんなともまだ1期生から13期生まで、全員とまだ仲良くさせていただいてますし、
あ、その卒業生というか、
はい、
OB、OG も、
はい、
なるほど。一番こうなんていうんですかね、今大切にされていることとか、
はい、
なんかその、ポリシーと言ったらあれなんですけども、
はい、
どんなことですかね、塾で。
あ、授業入る前に、
はい、
やっぱり自分が楽しいかどうかを大事にしてますね。
お、それは、山根先生ご自身が、
はい、
あら、そのポイントなんかあれですよね、生徒がではなくて、
あ、そうですそうです、
あら、ちょっとなんかもうちょっと詳しく教えていただけますか、なんかそのなんかポイントがあったりとかしますかね。
まず ともするとですよ、はい、ともすると、同じことの繰り返しと、うん、思われがちなんですね、うんうん、例えば私数学なので1時間数の授業とか懐かしいですよね、はい、1時間数なんてセリフが
懐かしい。
1時間数の授業の1回目はここからここまで教えればいいから、
うん、そっか
っていうで前回もね台本作ってなんて話もありましたし、はい、そうしますと同じことをやる、
うん、
そうするとそれを10年20年とかっていうんですかね10回20回とこう繰り返していくってなると、うんうんともするとつまんなくなっちゃうっていうんですかね。こっちが
毎年同じね、ことを教えればいいのかという話、はいはいはい、
そこはそうならないように気をつけているところがありまして、例えば相手が違うから同じ授業にはならないはずだと、うんう
ん、なるほど、
まあ、確かに台本があってこういうふうな発言したらこういうふうに基本的には返ってくるとかっていう読みはもちろんあるんですけど、うん、でも人間が違うので同じにはならないし、うんうん、またあの相手も例えば8月と9月で生徒一緒ですよね、大体塾やめてなければ、うん、ところが8月の A 君と9月の A 君は違うんですよね。やっぱ子供は成長しますし、
おなるほど、
それから日によって違う気分の上下もあるんですよね、うんうん、例えばなんかあの親とちょっと揉めてきたとか、うんうんうん、友達なんかあったんだろうなって明らかになんかやっぱその時はその時で対応していかなきゃいけないので、うん、やっぱり一瞬一瞬をよく見て、うん、そこ一級入魂じゃないですけどでそこを真剣にやっていくにはまず自分がじゃあ今日も楽しくさせてもらおうって、
うん、
自分が本当にこの授業を聞いててもしも自分が聞いたら楽しいのかな面白いのかなっていうのを大事にしてます。
すごいですね。授業を自分が聞いたとしてそれが楽しいかどうかを、はい、きちんと自分に問う、
はい、
問うてから授業を始めると、
はい、
これはですね僕は今実は結構ドキッとしてますよ。
あ、そうですか。
昨日と同じ今日、
はい
ね、今日と同じ明日を過ごしていないかと、
うん、
去年と同じ自分じゃないかと、
はい、
いうことはこれはそのねおそらく山根先生に講師業をされておられる方じゃなくても、
はい、
おそらくねどんな方にも当てはまると思いますよ。でお子さんうちも子供いないんですけども、はい、お子さんがおられる方としてもね多分そうですよね、
うん、
お子さんもね、気分がいろいろ上下したりもちろんするので、
はいはい、
同じことを言ってないかというのはね、
うん、
すいません今ちょっとでドキッとしちゃいました。
うーん、
そういうところがやっぱりポイントとしてあるわけですよね、
はい、
そうするとやっぱり授業を受けてる生徒さんもやっぱり変わってきますか。
そうですね、やっぱりテンション高い方が、うん、嬉しいんでしょうね。なんか
あの先生が
なんか変なこと言ってたりとかなんかそれこそあの身につくっていう教材とかあるんですけど、
はい、
あの基礎の教材ですね、うん、で私がいつもじゃあこれからミニトゥクトゥクのミニトゥいっちゃうよ何ページやってみようとかって言うんですけど、大体私がミニトゥクトゥクのって言ったらあの誰かがミニトゥいっちゃうよって言ってくれるんで
もうお約束になって
もうなんかそういうい
いです、ね、
なんて言うんですかね、自分がいかにテンションを上げて、うんうん、そのなんかよく脳は騙せるとかっていう風にねなんか言ったりもしますけど、
ありますね、
やってることが、うん、楽しいってなれば、うん、勉強が楽しくなくても僕が楽しいっていうのは何ですかね、脳は確かに区別つかないからっていうのがあるんですよね。
なるほど、
脳みその中では勉強が楽しいのか僕が楽しいのかは区別つかなくて
よく分かんないですね。
その行為自体が全部が楽しくなるからなんかやっててね楽しくなっちゃう。
そうなるとその塾に何て言うんでしょうね来るということ自体も、
はい、
もうすでに楽しいです
ね。そうですね、
絶対楽しいですね、
はい、もうなんかよくいただく言葉が本当にこの子は塾に行くのかなっていうぐらい行ってきますってすごい楽しげに行くと遊びに行くんじゃないかっていうぐらいの勢いで行ってくると
実は塾行ってないんじゃないかぐらい
そう
遊びなんじゃないかぐらい、
うん、
テンション高く行きますけど、はい、本当に行ってますかみたいな、
はい、
うちの子来てますかぐらい、
うん、
それすごいですね。
帰ってきたらすげえ楽しかったって帰ってくるから本当にこの子は勉強してきたのかなって遊んできたんじゃないのかなっていう、
それ面白いですね、
うん、
遊びに行ったんじゃないかという心配するぐらい、
はい、
塾に行くのが楽しくなっちゃう塾、
はい、
それ別にスローガンにしてるわけじゃないですね
そうテンション高く帰ってくると、
それいい、お子様がそれいいですよ、
はい、
素晴らしい、今めちゃくちゃイメージできましたからね。そうなんですね、楽しくやると。あと何かあったりします、そういうなんかね、いろいろな経歴があっても10丸13年やってこられる中で、
はい、
なんか大切にされてるとか。
そうですね、うん、あの声をかけるとかですね、
声をかける、
はいはい、これはともすると、
はい、
人数が多いとか少ないじゃなくて見逃し、うん、 見逃してしまいがちだと思うんです、
はい、
必ず相手の名前を言って何々何々ちゃん何々くんこんばんはとかよく来てくれたねってなんかこんにちはってなんていうんですかね300人とかいるとこんにちはこんにちはこんにちはとかってもうすごい人数ですよね。いちいち名前でおいなんとかなんとかなんとかっていうよりもなんか薄くなっちゃう。私はそういうつもりなかったですけど、でも特にね今はそうやって一人一人をちゃんと見ていこうとしてるので、
なるほど、
ちゃんと声名前を呼んで声をかけると、
うん、
なんかそうですね、そこは大事にしてます
ね。もう本当にあのねよくその一人一人に向き合うみたいにこう言ってしまうと結構薄っぺらくなっちゃうかもしれないですけど、はい、やっぱりそういうところもめちゃくちゃ大事かもしれないですよ ね、
そうですね。
だから来てくれて当たり前じゃおそらくないのかもしれないですよね、
うん、
塾ですから、はい、ねえ来てくれてありがとうねって今ね先生言っていただいたんですけどね、そういうことをね塾の先生言ってくれたとしたら、
はい、
やっぱり来た方もね嬉しいですよね、
うん、
ありがとうって言ってくれたみたいに、
はい、
ねえ嬉しいですよね。そうなんですね。で、13年目ということと、
はい、
あとは理数ですよね、はい、教えていただいているということと、あそうそう、あの連合ですよ僕、
はい、
このお話伺っていいですか。
はい、ぜひ。
僕これめちゃくちゃ興味あるんですよ、
はい、
だって一つのね塾を経営されるのにも、
はい、
もちろんたくさんいろんなご苦労があったり、
はい、
大変なことってめっちゃあると思うんですけど、
はい、
それをね連合を作るって、
はい、
これどういうきっかけだったんですか。
そうですね、前からやりたかったんです、
はい、そういう塾の連合、
はい、連合はもう僕がそれこそ大学生の頃から、
はい、
やっぱりみんなでチームを作って、
はい、
で渡り鳥系理論じゃないですけど、
はい、
誰か一人がそれを解決したらそれをみんなでシェアして、
うん、
でまたトラブル問題が起きても、うん、違う誰かがまた解決できれば、
うん、
それをまたみんなでシェアしてってなったら、うん、これは大きいことだろうと、
うん、
で学習塾っていうのは実はですね大手であれば大手であるほど有利なところがあります、
はい、
それはやっぱり私が勤めさせていただいた神奈川の最大手なんかはそうなんですけど、例えばそのトップ校に、受かるのに人数制限があるんですよね。
人数制限、
はい、
はい、
入学できるのには、
はいはい、
例えば一学年100人までですよとか、
はいはい、
200人までですよとか、
はい、
でそうなると枠がもう決まってるので、うん、その例えば200人でしたら200人の中で大きい塾さんですと、
はい、
その中で100人以上、うん、自分の塾から入れられるってことになったら、
うん、
もうその塾の中である程度完結した進路指導ができちゃうんです、
うん、なるほど。
お前はもう、
うん、
受かるから受けなさいとか、うん、お前はもしかしたら受かんないから、もしかしたらというかもう確実に受かんないからやめて、
うん、
こっちの方にしなさいとか、
うんうん、
規模が大きければ大きい、母体が大きければ大きいほど、うん、その情報を全部持ってるので、うん、受かるとか受かんないっていうのが入試前に分かっちゃうんですよね。
それがどうなんでしょう、いいのか悪いのか、
うん、
というところですよね。
そうですね。
ただ
強みではあるなと思って、すげえなと思ってたんですね。
なるほど。
でそういった人数によるやっぱりビハインドっていうのは小さいところは弱いので、
うん、
そういう情報の共有とか、
うんうん、
やっぱり分母が少ないとデータも正確に出ないので、
うんうん、
そういったことをねお互いに知った情報を共有していったりとか、
うんうん、
あとは実は塾の業界で皆さん一番悩まれているのは、まあ、集客先生を集めるってことだと思うんですけど、
はい、
その次に皆さんが頭を抱えるのが、
はい、
先生がいない。皆さん先生をやっぱり
先生不足、
先生不足で、
そうなんですね、
はい、
はは僕逆だと思ってました。生徒さんが少なくてそれだけがもう大変なのかなと思ってましたけど、
はい、
そうなんですね、
はい、意外に先生不足は皆さん深刻で、はい、
あら
いきなりやっぱり先生できるわけじゃないし、じゃ教えるってなると今度ついていかなきゃいけないので、
ね、
じゃあそのつく時間をじゃどう捻出するのかとか、
うんうんうん、
で大学生はやっぱり先生やりたいっていう人は比較的多いと思うんです、
はいはい、
先生やってみたかったって、
はいはい、
でそれをいかにねその個人の自己満族の領域から、
うん、
その子供たちを喜ばせる領域に持っていくのかっていうところも、
うん、
やっぱ教育になるので結構手間がかかるんですよね、
う
ん、
あそうか、時間もかかりそうですよね、はいはい、
そして大学生の時に、うん、辞めちゃうっていうんですかね、大学を卒業したらそのまま辞めちゃうので、
そ
う
か、
アルバイトとしてまた入れなきゃいけない。
なるほど。もうだから慢性的にねずっとそうやって教える先生もずっと探し続けると、
はい、
でまた育てていったらまたそうやって
そうですね
辞めていっちゃ う,
う、ね、はい、まあ、社員として残ってくれれば嬉しいですけど、そんな例は、ね、あんまりないので。
なるほど。でその連合を、
まあ、連合を作ることによって、例えば教育の一貫一元化もできますよね。
うん、カリキュラも一緒にするとか、
はい、私が例えば今回教えるからどことこの塾に集まって、でそこで教育をしちゃうとか。
そういうことか、
はい、
なるほど。
そしたら他の塾長先生は手が空くので、
空きますよね、
はい、
他のことできますね。
他のことできますし、それから今ううたくさんの塾長先生から言われてるのは、先生のシェアをシェアリングしたいと。
なるほど。
やっぱり風邪で休憩休んでとかっていう時に、うん、その塾連合での、うん、名簿っていうんですかね、うん、その先生があって、ヘルプなんですけどってどっかの塾の先生で何とか教えられる先生来てもらえませんかとか。やっぱり何気に振り替え無料っていうところが、あのかなり実は多くの塾やってるんです。や休んでもあの振り替えを無料で見ますよって。
なるほど。
でもそれって実はじゃあね、万が一休んでもあの振り替えてくれるんだったらいいかっていうのはサービスの一環なんですけど、うん、経営者としては結局倍払うんですよね。
あ、
先生、まあまあ、ここでも授業してもらってこっ
ちに。そうですよね、はい、利用される方からするとね、はい、振り替え無料でありがたいという話ですけどね、はい、経営側からするとちょっとね、はい、正直痛いですよね。
痛いですね。それから先生が休んじゃうと、うん、そこの授業も絶対振り替えにしかないんです、ならないんですけど、うん、そうなった時にじゃあどこで振り返るかっていうのは、通常授業待ってますので別のところで振り返ることになりますよね。
別枠取らなくちゃいけない。
そうなんです。そうすると別枠で取る時に、今度は子どもたちも部活とか習い事とか忙しいので来れるとは限らない。
なるほど。
そしてやっぱトラブルになります。トラブルの元になりますよね。
そうです
よ。ただこの子とこの子は来れるけど、この子とこの子は来れないなんてなったら、また2回やんなきゃいけないとか。
それ先生どうしてるんですか、そういう時は。
小さい塾なので、はい、僕あの風邪で寝込んでお休みさせていただいた時とかは、あの申し訳ないって頭下げて土曜日の午前中とか日曜日とか使わせてもらえないかなっていうので、できるだけみんなの予定合わせて。
なるほど。
で、まあ、私経営者なんで、ね、授業が重なるってこと、あの経費が重なるってことないので、でその中で1人とか2人来れなかったら、またその子に合わせて、こっちの都合で休んじゃったので。
なるほどなるほど。
向こうにちゃんと合わせてっていう。
そうなんですね、
はい、
いやでもね、という、まあ、もちろん、まあ、デメリットといったらあれなんですけれども、はい、そういう部分もありながら、もちろんその連合をやることによってメリットの方が、
そうですね、
もちろんあるわけですよね、はい、今ちなみに大体何教室ぐらい。
6教室。
6教室、
はい、
うわ、
6つの塾で連合組んでますね。
素晴らしいです。僕はちょっとすいません、そういう塾の業界は全く不勉強なんですけども、
はい、
そういう連合を組むっていうその仕組みっていうのは、
はい、
もう塾の業界ではもちろんもともとあったものなんですか。
いや、ないと思います。初だと思います。
全国初。
はい。
うひょ、ここですよ皆様、全国初の塾の連合、
はいはい、ライバル企業なので、単純に学習塾協会みたいのっていうのは、
うん、そうですよ
保険的なところはあるんですけど、
はい、
このそもそもの、そのライバル企業同士が集まってっていうのは初だと思います。聞いたことないです。
そうですよね、
はい、
でもその連合を組むというのをもう早くから、
はい、
もうやろうと構想に、
はい、入れてました。
要はその現場レベルでこういうことにやっぱり困ってるだろうなというところがやっぱり当時から見えてたというか、
はい、そうですね、そうですね、やっぱりそういった意味では集客と、
うん、
子どもたちの集客、うん、それから先生不足の部分、
うん、
この2つを解消するのに私が皆さんにご提案させていただいたのが、
はい、
まず私、あの教育委員会とコラボできたんですね。
お
ー、そもそも塾の、問題点はですね、
はい、
テナントを借りて、
うんうんうん、
それで教室をやんなきゃいけないんですよね。
家賃を払って
ね。そうすると、そうなんです、家賃を払わなきゃいけないので、授業料が高くなる。
そうですよね、
はい、まあ、これは確かに経営っていうんですかね、まあ、営利を目的にしたら高くしていかないと続かないの で,
そうです。
でさらに人件費も重なってきますよね、
はい、
で結構やっぱりお月謝を月2万とかぐらいだとかなり厳しいんですね。たくさん集めなきゃいけない。
うーん、
2万とかだとたくさん集めなきゃいけない。で、ちゃんと一人一人見ていくのにはどうしても高くなっちゃ
う。
でも一人一人見ていくのに、例えば塾生が全部で、50人いたとして、
はい、
それで1人、3 2万円だとすると100万円集まりますよ ね、はい、
ですね。
じゃあその100万50人を一人一人見ていくのに、はい、先生何人雇用して、
そうですよ、
教室の規模をどれくらいにしてって
そうですよ
なったら結構トントンというか赤字になってするんです。い
や大変ですね、
はい、
うん、
でこれ大きな問題点だなと思ったので区役所にですね、はい、行って、うんうん、でノアポだったんですけど、
はい、
教育を良くするから、うん、俺のために空き家を全部貸してくれと、おたく空き家問題になってんじゃんって、
空気遊ばしてんだろと、
はい、
直談判ノーアップで、
はいはい、
どうなりました向こうの対応は。
すごい困ってました。
困りますよそれ、ね、困りますよ。
1時間ぐらい喋っちゃったんで、
うん、
捕まえて
困りますよ。だって当たってるもん素晴らしい、うん、でその後どうなりました。
で実際にですね、これ実は先にやられてたっていうのがあったんです、
うん、
他の方が、うん、実は他の方が山根さんと同じ構想でもう動き始めていて、行政と組んで
なんと
大田区でもその NPO さんを支援することが決まっています。
決まっていますと、
はい、
一足違い、
はい、決まりましたっていうんですかね、決まりました。だから今から山根さんが同じ土俵に立ってやるのは正直難しいと思いますっていうところだったんです。で空き家はじゃあダメだと、
うん、
でそんなに地域貢献したくて大田区に帰ってきたっていうんだったら、うん、地域貢献課に行かれたらどうですかって話だったんです。
ん、最初に行かれたのはちなみに何課だったんですか。
空き家課みたいな、
空き家課みたいな、空き家課ね、なるほど、はいはい、そういうところね、はい、で地域貢献課に行く、
はい、で地域貢献課に行くのにもう一回そこで1時間勝手にプレゼンするのは難しいので同じ熱量で、うん、その方に今から僕が行くっていうのを一本電話入れてもらっていいですかって。
あ、なるほどなるほど、
はい、会が違ったんで。
なるほどなるほど。
じゃあ私そのままお連れしますということで紹介してもらったんですよね、うん、
ありがたい。
で今うちの課に来ていただいて山根さんなんですけどこういう思いがあってって、で誰かいませんかっていうことで、で地域貢献課の方が出てきて、実は私山根さんの話に興味がありますと、実は私ここにいるんですけど、教育委員会もやってましてっていうところで、
いやーすごい。
で教育委員会と繋がったんです。で教育委員会は自治会と連携を取って何かその子どもたちのために何かできないかって考えてたそうです。
なるほどなるほどなるほど。
前回の空き家の、先に NPO さんがやってたところの、唯一の問題点は税金を使ってたってことだったんですね。
おっと来ました。なるほど、
税金を使って成り立ってる仕組みだったんです。で、これからは税金使ってっていうのは補助金とか助成金っていうのはいつ切られるか分かんないから、自立運営型の、支援っていうのを、うん、考えたいと、うん、でそれを山根さんに一任したいって言われたんです。
素晴らしい素晴らしいですね。
それで、ああそういう話だったら、うん、でハードはいくらでも貸せるよって、だって、うんうん、教育委員会だからまず学校って、
うん、そうですよ、ありますから。
それから大田区だったら、うん、大田区の区の施設、
うん、
で貸せるから、うん、場所はあると、しかも無料で借りられると
、うん、いや無料で、
はい、無料で借りられると、
うん、
あとはじゃあ集客の問題、うん、生徒をどうやって集めるかっていうのはこれを自治会にお願いすればいいと、
うん、
町会の、うん、看板っていうんですかね、
うん、
にチラシを入れてもらったりとか、うん、貼ってもらったりとかですね。
素晴らしい。
で私が考えたそのモデルが、あ、これでうまくいったと思って、その時に私、うん、福三次さんに申し上げたのが、わかりました、私はじゃあ連合をね、前からやりたかった連合を作りたいと思います、
はいはい、
そのお話を慎んでお受けしますと、
うん、
で私が連合を作って、うん、で皆さんのところには今教育委員会とつながってて、
うん、
自治会が、うん、生徒を集めてくれると、うん、そこに我々のプロの集団として教えに行くと、でぶっちゃけ生徒は集まってない困りますよねって、うん、そこで、うん、教育委員会のバックのもとに名前を売りましょうと、
うん、
ここはまあお金にならないところですけど、うん、ね、名前を売ってってこういうことをやってるんだっていうふうにしていきましょう、あとはもしかしたらこの先生いいからっつって入塾してくれるかもしれませんよねって、
うんうんうん、
でそういう構想で、どんどんどんどんやっていきませんかっていう、
ね、はい、はい、
であとはうちらで、うん、その情報のシェアリングとかしていきませんかっていう構想で、
うんうん、
今スタートできたってことですね。
その、ちなみに連合でスタートされて今どれぐらいなんでしたっけ。
連合が最初に集まったのが3月
今年、
はい、
2018年の半年ぐらい前、
はいは
い、なんとなんと
初めて教えるっていうんですかね、実際に大田区の施設を借りてってできたのがこの間の8月30日
やりました、初、
はいはい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
実際いかがでした。
いやもうやっぱりプロの教育者の方たち 実際子どもたちは集まったのは少なかったんですけど、うん、先生方が本当によく集まっていただいて、
いやー
これは大田区から日本の教育変えられるんじゃないかなっていう、
いやーすごい、
確かに多少課題点も見つかったんですけど、うん、でもまず第一歩をね踏み出せたっていうところが大きかったですね。
素晴らしいですね。全国初ですよね、さっきのお話の通り、はい、全国の初、そして、そういう教育委員会を、まあ、巻き込んでね、
はい、
ご協力をしていただいて、
はい、
そういう垣根を越えて、
はい、
おそらく今後その、ね、少子高齢化とか、はい、そのあとは先ほど の, その先生教師教える講師の方 の, その減少というか、はい、なかなか定着もしないというところの、うん、おそらくいろんな問題点が、
はい、
なんかこう解決できるといいですね、
うん、そうなんです、そうなんです。大事なことは、
はい、
やっぱり保護者も教育していくってことですね。
お、どういうことですか。保護者も
教育していく、
はい、
無料だからあそこに入れよう、
あ、そうか、
安いからあそこに入れようってどうしても思いがちなんです。
なるほど。
だけど、うん、こうやって地域の中に入っていくことで、うん、あ、この先生素晴らしいな、うん、この先生言ってること間違いないな、多少、
うん、
お金がかかるかもしれないけどそれはちゃんと価値があるなと思って払ってもらえる、うん、そういう関係性を作っていけるんじゃないかなと思います。
素晴らしいですね。教育にもやっぱりね、もちろんですけどそういう学校以外の塾ってもちろんお金がかかるわけですからね、
はい、
ただその価値をね、はい、きちんと見出していただいて、
うん、
それに対してお金をお支払いいただくという意味で、
はい、
保護者を教育していく。
そうですね。
いや、すごいキーワードですね。いかがでしょう、その、ね、今、船出をされてこの今収録している今で半年ぐら
い
なんですけれども、はい、そのまあ今後の展望といいますか。
そうですね、
はい、
展望はやっぱり太田学習塾連合が、はい、これが東京学習塾連合、
うん、
そしていずれは全国学習塾連合、
はい、
の私事務局長山根義智ですと言えるように、
いや、
この成功のモデルケースを、
はい、
どんどんどんどん広げていきたいですね。
これあえて伺っちゃいましょう、
はい、
その全国の事務局長、
はい、
いつぐらいですかね。
そうですね、4年後とかですかね。
お、2022年、
はい、東京オリンピック終わって2年後、はい、
終わって2年後、山根先生が全国、ね、学習塾連合の事務局長ですと、
はい、
言ってる姿僕も今イメージしましたので、
はい、
もう全力でそれね応援させていただきますし、
嬉しいですね、
これでおそらくですけれどももう助かるというか、
うん、
ありがたいなというふうに言っていただく小さいその学習塾のオーナー様とか、
はい、
あとはその保護者の方とか、
はい、
まあ、あとは何よりもその
子供、
児童生徒さん、
うん、
まあ、皆さんですかね、はい、なるほど。いや、すごいですね。めちゃくちゃなんかね、なんて言うんでしょう、ワクワクするし、その塾っていうところが、
はい、
なんかこう学校じゃない別のところで学ぶ、なんかちょっとこうね行きづらいと言ったら大変失礼なんですけども、ちょっとこうね、硬いというか、
はい、
ちょっと大変な感じなのかなって実は僕、
うん、
正直思うところがあったんですけれども、はい、めちゃくちゃ覆りましたね。
いや、そうですね、もう
めちゃくちゃ覆りました。
なんていうんですかね、勉強したくてできる子にはちゃんとその道を用意してあげることも重要だと思ってるんです。であとは、居場所としてっていうことも重要だと思うんですけど、居場所だけ、ある自治会長っていうんですかね、言われたのは、はい、居場所だけだったら町会でも用意できるよねって、
まあ、いわゆる箱がね、
はい、
あればいいわけですから、
は
い、
ただその居場所を私自身が本当にその子が居場所だと思えるような環境作りとか、それから未来に対する展望ですよね。やっぱり勉強していくことで俺の人生変わっていくかもしれない、なんかワクワクしてきた、なんか夢が見つかったっていう、そういう居場所にしてあげるっていうんですかね。
すごいですね、はい、ただいるだけの場所じゃなくて、
はい、
未来の展望がイメージできる、
うん、
そういう居場所、
はい、
それをこうやっぱりね、子供だけじゃなくて僕ら大人もね、
はい、
やっぱりこう自分たちで作っていかなくちゃいけないし、
うん、
ないんだったら作ればいいじゃんと、
はい、
おそらく言うお話なのかもしれないですね、
はい、
いやいやいやいや、今日本、学習塾連合というお話、
はい、
教えていただいたんですけれども、
はい、
山根先生ご自身でね、
はい、
まあ、その塾のお仕事のお話ちょっと一瞬だけ飛び越えて、
はい、
なんかこうプライベートといいますか、
はいはい、
山根先生ご自身としてなんかこう今後やっていきたいこととかって何かあったりします？
そうですね、うん、実はインドにも興味があってですね
急に 来ましたね、はい、そういうぶっ飛び方大好きですよそしてインド、
はいはい、実はインドの山奥のスジャータ村ってとこなんですけど、はい、あの学校学生時代に見させてもらったことあるんです
よ。あ、そうなんですね、
はい、
うん、
で手作りの教科書で、うん、ボランティアの先生で、
なるほど、
そして子供たちは、うん、当時は労働力だったので、20年前ですよね、労働力だったので、そもそも学校なんかには行かせないっていうのが親なんですけど、うん、それを説得して、うん、必ず所得として帰ってくるから勉強させてくれと、うん、それで子供たちが勉強していて、うん、っていうのを見させてもらったことがあって、うん、
はい、
授業終わったらですね、たくさんの子供たちが私の前にわーって来て、ノートを広げて見せるんですね、うん、僕こんな風に買ってんだ、勉強してんだって。で字がめちゃくちゃ綺麗で、目キラキラして勉強してるし、うわ、やっぱ教育の本質ってこういうとこになんかあるんじゃないかなってちょっと思ったんです、
うん、
なのでやっぱりプライベートでって、こう太田から東京、東京から全国、で日本ってなった時に、これをですね、やっぱりこう世界に広げていく、そのモデルケースっていうんですかね、手法として、でできればそうやってインドとかバングラディッシュとか、そういったところで、中国の山、山村地でもいいんですけど、なんかそういったところでね、行ければいいなっていうのはちょっと思ってますね。
いや、行きましょう行きましょうって僕が言うセリフじゃないですけどすごいですね、インドの子供たち。そうですよ、
はい、
ね、このね、机と椅子とノートがあって、当たり前にね、まあ、当たり前と言ったらあれなんですけど、勉強ができるのって本当に当たり前じゃないかもしれないですからね、はい、世界的に見たらね。ということでですね、いや、すごいすごいお話をね、教えていただきました。僕はですね、このお話聞けてよかったです。
ありがとうございます。
すごい感動しました。ありがとうございます。また山田先生、後半に続きますので、はい、またお話伺えればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
みんなのラジオJラジ。
いや、3回にわたってですね、
はい、
山田先生、貴重なお話を教えていただきましてありがとうございます。
こちらこそ本当ありがとうございました。
なんかお話し足りないこととかなんかありませんでした？大丈夫ですか？なんか最後に言っときたいこととか。
最後にですね、
はい、
その学習塾連合のことなんですけど、
どうぞ。
そこにシルバー人材が使えて、食事のお世話をしてもらったりとか、
うん、
やっぱり食事自体がなんかカップラーメンばっかりの子供たちとかもいるわけですよね。そしたらやっぱり脳も発達しませんし、
うん、
なんかそういったところで全部の力を地域巻き込んでですね、まあ、下からボトムアップしていってっていう、でそれでみんなが一人一人がですね、なんか自分ってこういう性質持ってるんだ、こういうことすると僕嬉しいなとか、こういうことが得意なんだって気づいて、その道に行けるようになったら、僕は本当に日本全体が良くなっていくし、それが世界に広げていったら地球全体で良くなっていくんじゃないかなって本当思ってるんで、なんかそういったところの礎っていうんですかね、少しでも貢献できたら、私喜んで踏み台になりたいなと思ってますので。
いやー、すごいですね。お子様からもう本当にね、シルバー人材まで、
はい、
イメージどんどん膨らみますよね、
はい、
いやー、素晴らしい。そんなですね、もう夢にあふれる山根先生、3度お話をお伺いしましたけれども、
はい、
毎度毎度お伺いしてますけれども、はい、先生とつながりたい、コンタクトを取りたい、はい、そういう場合どうしたらよろしかったですかね。
はい、ありがとうございます。まずはですね、インターネット Google 検索でですね、フレンズアップ、または山根義智と検索していただきまして、フレンズアップのホームページがあります。でそちらの方にですね、連絡先の方書いてあります。メールアドレスの方書いてありますので、そちらの方で、ご連絡いただければなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。2022年のね、
はい、
なんか無理やり言わせちゃった感もありますけれども、
まあ、そういういいですね、
イメージできますね。明確なね、
はい、
目標を共有宣言していただきましたので、またですね、日を改めてですね、
はい、
またその途中の進捗をぜひまたお話を教えていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、3回にわたってお話を教えていただきました、学習塾フレンズアップ代表、太田学習塾連合事務局長の山根義智さんにお越しいただきました。山根先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。強く生きたい、みんな同じように。
に遠回りの坂を登ってく自分を信じたい。君を見つめてる人は全力で走る君にこそ